はい、帝国前でございますが、お揃いですので、ただいまから教育福祉常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りしました次第に従い進行いたします。この際お諮りいたします。議案第22号および議案第23号の2議案については内容に関連があるため一括して議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってお諮りの通り進めさせていただきます。また会議規則第118条第1項の規定により委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案1をご用意いただき17ページをお開きください。議案第5号高崎市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号および特定個人情報の利用並びに特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。林委員。
すいません、これマイナンバーを利用して業務の簡略化というか効率化に結びつけるものだと思うんですけれども、これ具体的に教育委員会だと思うんですが、どういうふうに内容が変わってどの辺が向上されるのか教えていただければと思います。
教職員課長。
はい、お答えいたします。これまでは高崎市外から転入し保護者が就学援助費や就学奨励費を申請する場合、申請者が申請に必要な書類を転入前の市町村で取得し高崎市に提出するという、手間のかかる手続きでしたが、この条例を改正することにより高崎市が申請者のマイナンバーを利用して必要な情報を照会できるようになるため、申請者にとって手続きの手間が簡素化される利点がございます。以上でございます。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第5号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第5号は原案の通り可決すべきものと決しました。定例会議案2をご用意いただき15ページをお開きください。議案第20号高崎市総合福祉センター条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。小野委員。
こちら説明の時に駐車場のバーを撤去されるっていうふうにおっしゃってたかと思うんですけれども、それによる減収はどのようになるのか教えていただきたいと思います。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。総合福祉センターの駐車料金ということで、駐車料金につきましては年間50万円前後の収入がございますが、近年は料金の精算機とバーとかですよねの維持管理費、それから駐車券の用紙の購入費等の支出がこれを上回っておりましたので、駐車料金の無料化による収益の影響はないものと考えております。以上です。
小野委員。
はい、分かりました。じゃあいろんなお子さんからお年寄りから障害のある方等が使われている駐車場ですので、撤去の際はその辺もご注意いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第20号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第20号は原案の通り可決すべきものと決しました。19ページを開きください。19ページの議案第22号高崎市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について及び 33ページの議案第23号、高崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、以上、2議案を一括して議題といたします。本案についてご指摘ありませんか。林委員。
今回のこの条例の22号の方は制定ということだと思いますけれども、子ども誰でも通園事業の全国展開なのかなというふうに思いますけれども、先駆けて実施してきた本市としては、現状対象者、それから利用状況、施設の数などをお伺いします。
保育課長。
はい、お答えいたします。本事業は委員おっしゃるとおり、いわゆる子ども誰でも通園制度と呼ばれる事業でございます。本制度は令和8年度から本格的な給付事業へと移行いたしまして、全国で実施されますが、本市におきましてはこれに先駆けまして、令和6年度に試行的事業として、今年度は法制化された国の交付金事業として、段階的に実施してまいりました。その利用状況でございますが、初年度である令和6年度は延べ利用人数が81人、延べ利用時間が 430.5 時間でございました。続く今年度につきましては、2月末現在の実績となりますが、延べ利用人数が67人、延べ利用時間が363時間となっております。さらに実施施設の状況でございますけれども、今年度はすでに実施しております7施設、内訳といたしまして、公立が2、私立が5でございます。に加えまして、来年度は5施設、私立施設になりますが、そちらを加えまして、計12施設となる予定でございます。以上でございます。
配信。
はい、23号にも関連してくるのかなと思うんですけれど、これ、特定点がつくのと、そうでないものの違いっていうのはどういうものなんでしょう。
保育課長。
はい、お答えいたします。22号と23号ということですけれども、どちらも子ども誰でも通園制度に関するものですが、その役割と根拠となる法令が異なっております。簡潔に申し上げますと、議案第23号につきましては、児童福祉法を根拠といたします事業を運営するための最低基準でございます。事業を行うすべての施設が満たすべきハード面、基本体制のルールということでございます。一方、議案第22号につきましては、子ども子育て支援法を根拠といたします給付、公費負担、を受けるためのルールでございます。市町村の確認を受けまして、給付費を受ける施設に対しまして、さらに詳細な義務を課す主にソフト面の、ルールでございます。以上でございます。
林委員。
ちょっと分かりづらいというか、理解ができなかったというか、本市において特定という施設というのはあるんですかね。
保育課長。
はい、お答えいたします。8年の4月1日から新たに始まる給付の制度ということで、市町村の確認を受けたそのソフト面の主なルールを満たした施設が特定、乳児等支援事業所ということになるものでございまして、4月1日に向けて今その準備を進めておるところでございます。ですので、先ほどの新たに始める12施設につきましては、その施設の類型になるというものでございます。
他にありませんか。質疑を終結いたします。これより採決に入るわけですが、採決については議案ごとに行います。最初に議案第22号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第22号は原案のとおり可決すべきものと決しました。続いて議案第23号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第23号は原案の通り可決すべきものと決しました。37ページを開くください。議案第25号、高崎市介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第25号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。 よって議案第25号は原案の通り可決すべきものと決しました。次に一般会計予算の審査を行います。予算に関する説明書1を用意ください。議案第28号令和8年度高崎市一般会計予算の所管部分を議題といたします。20ページを開きください。最初に歳入の審査を行います。14巻分担金および負担金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。22ページを開きください。22ページから29ページの15巻使用料および手数料についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。28ページを開きください。28ページから35ページの16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。34ページを開きください。34ページから43ページの17巻県支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。42ページを開きください。42ページから45ページの18巻財産収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。44ページを開きください。19巻寄付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。44ページから47ページの20巻繰入金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。48ページを開きください。48ページから55ページの22巻諸収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。54ページを開きください。54ページから57ページの23巻資産についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。122ページを開きください。続いて歳出の審査を行います。122ページから131ページの3巻民生費一項社会福祉費についてご質疑ありませんか。徳田委員。
すいません、126ページ3の1の2ですね。ちょっと待ってください。この、下から1234566番目、障害通所給付費、これのですね、内容と増額理由を教えてください。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。障害児通所給付費における主なサービスでございますが、未就学児を対象に療育や支援を行う児童発達支援サービスと、小学生から高校生までの就学児を対象に療育や支援を行う放課後等デイサービスの2つが主なものでございまして、内訳といたしましては、児童発達支援サービスは 8.6 億円、前年比約2億円の増加、放課後等デイサービスは 23.5 億円、前年比約5億円の増加となっております。給付費増加の主な要因でございますが、実利用者数の伸びによるものでございまして、令和6年と7年12月現在を比較いたしますと、児童発達支援サービスが52人の増加で 14% の伸び、放課後等デイサービスが75人増加いたしまして 7.5% の伸びとなっております。以上でございます。
はい、今の、ね、説明で、まあ、人数の増加ということで、増額分かりました。はい、ありがとうございます。続けていいですか。
はい、特徴委
員。ですね、次のページ、倉淵メロン村の運営状況とですね、メロンの販売実績について、教えてください。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。倉淵就労継続支援施設、メロン村でございますが、こちらは令和6年10月に施設を開所いたしまして、現在1年半が経過しようとしております。昨年の4月25日、ゴールデンウィークからですね、道の駅倉淵小栗の里と高崎大パ内の高崎自慢において販売を開始いたしました。糖度の高いメロンを厳選して出荷しております。また浜湯山荘及び相間川温泉へも定期的に出荷しておりまして、道の駅倉淵小栗の里に昨年11月にオープンした田んぼカフェでもメロンジュースなどに加工し提供させていただいております。またですね、11月中旬からの1ヶ月間は市内のホテル メトロポリタンとホテルグランビューでございますが、宿泊客等へ朝食ビュッフェなどでカットメロンやデザートとして提供し、また同じくですね、11月に開催された高崎国際オープンテニスでも参加選手にメロンの美味しさを PR いたしました。出荷販売数でございますが、2月末時点で小栗の里で1188玉、高崎自慢161玉、その他市内宿泊施設やイベントなどで790玉となっております。合計で2139玉です、ございます。なおですね、現在施設の利用者につきましては現在11人でございます。以上でございます。
はい、特典員。
はい、ありがとうございます。それでですね、この倉淵で取れるメロンの糖度を教えてください。
生涯副課長。
現在販売しているメロンはですね、基準として 1.1キロ、糖度が14度以上、こちらをですね1500円として、これをこちらを基準として販売させていただいております。で、大きさや糖度によって多少の差をつけさせていただいております。以上でございます。
はい、徳田委
員。はい、今聞いたんですけど、私もですねこの質問するにあたってググってみたら、糖度の高いレモン、あ、レモンじゃない、メロン、群馬ってやったらですね、昭和村のムーンライトメロンに次いで倉淵のメロンって出たんですよね。で、またですね、一応市長ぜひこれまだホテルとあれっきり出してないんですけど、今初競りって流行ってますよね。マグロは5億だったでしょ。で、2019年かなんかに夕張メロンが2玉で500万だった。でも今年はもっと落ちて100万だったらしいんですよ。まあそこまでいけとは言わないんですが、この元となるメロンは確か町田のメロン、その町田のメロンも調べたら4000円、8000円、2万円の税抜きで売ってるんですよ。ぜひ今の回答を聞くと1500円、やっぱりメロンって自分で買うもんじゃなくて贈答品でもらうもんだから、あの野郎1500円のも持ってきやがってっていうよりもですね、ぜひですねもうちょっと、いやこれは失礼な言い方なんだけど、売れなくてもいいから2万というやつを高崎オーパにドンと置いといて、ね、こんな高いメロンなんだ。で、確かにググれば糖度の高いメロンといえばその倉淵メロンって出るんですから、ぜひですね、まあ、まだ一般に出荷してないから初競りは無理かもしれんけど、せっかく直営で売るんだったらですね、1500円じゃなくて、じゃあせめて1万5000円の値をつけてですね置いていただければ、やっぱり一般消費者はそれを見たことによって、ん？このいわゆる例えば3000円があったらすごく安く感じるけど、糖度が1か2差だったらこれでいいかなって言いながら買ってって贈り物にしたときに、贈られた人間はまさか1万5000のメロンくれたんかな、どっちかなっていうのが、1500円の持ってきたかったあの野郎はって言われるよりいいんで、ぜひですね、これ私正直言ってこの議員になる前、もう ずいぶん昔ですけど、販売士っていうのを持ってるんですよ。販売士っていうその小売業の免許じゃないですけど試験持ってるんですけど、やっぱりそういう観点から見てもやっぱり安いもんばっかり並べとくよりは、やっぱりその町田が4000円8000円2万円だったら、それにまあおそらくそれを目指してるんでしょうけど、もう今からググれば倉淵のメロンは甘いって出るんだから、やっぱり最初がスタートが肝心なんで、市場に出すときに1500円で出すと倉淵メロンは安いけど、あ、甘いけど安いなっていうよりも、そこそこの値段でいい贈り物もらったって思われるような感じでやっていただければと思います。すいません、いや要望です。以上です。
はい、他にありませんか。宮原委員。
まず125ページの地域生活支援事業の中で、ここに作業所の指定管理料が出てますが、それぞれの福祉作業所の定員と実際の利用者数についてお答えください。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。現在高崎市が指定管理をお願いしている福祉作業所が市内5カ所ございます。それぞれの作業所の定員と実際の利用者のにつきましては、昭和町福祉作業所定員が13人、利用者が6人でございます。新町福祉作業所定員20人、利用者10人、 群馬町福祉作業所定員10人利用者6人、三郷福祉作業所定員20人利用者12人、春名地域活動支援センター定員15人利用者10人でございます。以上でございます。
宮原委員。
就労継続支援 B 型もあると思うんですが、福祉作業所との違いは何か、また市内に B 型は何箇所あるかお答えいただけますか。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。就労継続支援 B 型事業所と福祉作業所の違いについてですが、B 型事業所は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスでございまして、利用者の利用実績や支援の内容、人員配置や設備、運営については国の厳格な基準を遵守する義務がございます。一方、福祉作業所は国の補助事業である地域生活支援事業のうちの一つのメニューでございまして、創作活動や地域交流など地域の実情や利用者の多様なニーズに応じた柔軟な運営が行える点が大きな特徴であり、柔軟な居場所の提供に特色がございます。なお現在高崎市指定の B 型事業所は43箇所ございます。以上でございます。
宮原委員。
B 型が市内に43箇所ということで、福祉作業所の利用率も大体半分 50% ぐらいかなというふうに思うんですが、今後の作業福祉所の方針について教えていただけますか。
障害福祉課長。
福祉作業所の今後の方針でございますが、B 型が求める就労の枠組みでは対応できない、短時間利用や体調に応じた緩やかな社会参加を支えるセーフティーネットとしての役割があるかと思います。で、今後にいたしましても、B 型事業所においてはより高い工賃の実現や就労スキルの習得に向けた専門的な支援を推進する一方で、福祉作業所においては重度の障害がある方や精神的なケアを必要とする方が孤立することなく地域で自立した生活を送れるよう、その居場所機能の維持充実に努めてまいる考えでございます。以上でございます。
宮原委員。
次、続いていいですか。
どうぞ。
わかりました、ありがとうございます。127ページに移りまして、福祉障害者福祉事業のハーモニー高崎ケアセンターなんですが、こちらの利用状況について体感も合わせて教えていただけますか。
障害福祉課長。
ハーモニー高崎ケアセンター、体育館の方でございますけども、心身障害者体育センターの利用状況でございますが、車椅子バスケをはじめまして、バドミントン、卓球、エアロビ等さまざまな団体が毎日利用しておるような状況でございます。以上でございます。
宮原委員。
とこのハーモニーの体育館の耐震化や施設の老朽化の状況について教えていただけますか。
障害福祉課長。
お答えいたします。こちらですね、体育館の方は昭和51年の建設でございまして、建築年数もだいぶ長くなっておりますが、規定に基づき定期的な点検を行いまして、またその他にですね、日頃から指定管理者による点検も実施し、安全性の確保に努めているところでございます。また耐震化につきましては、関係部局と連携いたしまして、技術的な助言や支援を受けながら引き続き検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
宮原委員。
ぜひですね、今の利用状況をお聞きしても、毎日利用している方がいるということで、耐震化がなされていない施設になりますので、安全性を考慮して、予算などの、検討をお願いできればというふうに思います。続いて、129ページ倉淵就労継続支援施設、今質問がありましたが、私の方からも追加でお聞かせをいただければと思っています。まず1点目として、現在の利用者数と障害のお持ちの方の傾向、また作業工賃についてはどうなっているか、詳細について教えてください。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。現在利用者は11人でございます。障害の傾向程度といたしましては、知的障害のある方が7名、精神障害のある方が4人となっております。 知的障害のある方は大半が軽度から中度でございますが、中には重度の方もいらっしゃいます。また精神障害の方は現在1級と2級の方が利用されている状況でございます。工賃につきましては現在時給が300円でございます。令和7年度分の工賃としましては一月あたり平均3万円近い金額となる見込みでございます。以上でございます。
宮原委員
と、この場所の今現在利用者数が11人ということですが、定員が何人かということと、この利用者の方々はどのような作業を行っているか教えてください。
障害福祉課長。
こちらの定員は20名でございまして、作業内容といたしましては、主にメロンの栽培、種まきから収穫まで、また掃除なども含めてそういった作業をいたしております。以上でございます。
宮原委員
と、この施設をサポートしている職員の方の人数の内訳を教えてください。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。現在の職員数は正規職員が5人、嘱託職員1人、臨時職員2人でございます。以上でございます。
宮原委員、
詳細についてご説明いただきありがとうございました。農業農福連携ということを全国でやられている施設もあると思います。我が市はメロンを選んだということでありますが、障害者の作業のあり方と相性の問題等もあると思いますので、ぜひさらなる研究を進めていただくことを要望いたします。以上になります。
他にありませんか、小野委員。
はい、3巻1個1目の一般経費の中の総合福祉センター指定管理料のところで伺います。こちらの施設は本当に人気のある施設なんですけれども、中でもシニア向けの体操教室が人気の先生がいらっしゃるようで、定員を超えるほど好評というふうに伺っています。健康寿命の延伸とか介護予防の観点からも非常に大切なお取り組みだと思いますが、現在の利用状況と参加定員で参加できなかった方に対してのその機会の拡大についてどのように考えているか教えていただきたいと思います。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。総合福祉センターでは市内在住の60歳以上の方たちを対象としまして、健康を推進するさまざまなプログラムを提供しておりますが、参加者の安全確保のためそれぞれ定員を設けさせていただいております。人気講師によります一部のプログラムでは定員を超える希望があることは把握しておりますが、参加機会の拡充にあたりましては講師のスケジュールの調整、それから場所の確保など確保すべき課題もありますことから、指定管理者とも協議しながら有効な手段について研究してまいりたいと考えております。
小野委員。
はい、ありがとうございました。ぜひ有効な手段として、例えば先生の動画を流すとか、いろんなご研究をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でもう一点なんですが、こちらの施設の2階は児童センターになっておりまして、ここも非常に親子で好評にここを使っていただいています。でこの2階には中庭スペースがありまして、以前はそこに水遊び場もあったかと思うんですけれども、現在はそこが活用されていない状況です。こちら中庭のスペースも非常に親子で喜ばれるスペースになるかと思いますので、こちらの今後についてどんなご研究されているか教えていただきたいと思います。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。総合福祉センター、2階の中庭スペースですけども、児童センターの水遊びエリアとして、以前はウッドデッキを設置し、令和元年中頃までご利用いただいておりました。ただ直下の1階フロアに雨漏りが発生したことから、利用を中止いたしております。現在雨漏りの方は補修済みでございますが、損傷が激しかったウッドデッキを撤去し、引き続き閉鎖してい ておるという状態でございます。中庭スペースの再活用にあたりましては、危険箇所の確認、それから除去、それから用途に応じた利用環境の整備等に相応の時間と費用が必要なことから、指定管理者とも協議しながら検討してまいりたいと考えております。以上です。
小野委員。
はい、ご説明よく分かりました。時間と費用をかけてという話だったんですけれども、ぜひこの辺皆さんにより喜んでいただけるような施設になるように、しっかり予算の方も整理していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。三井委員。
127ページの、障害者福祉事業の中の一番最後の、障害児等の特別助成扶助費ということで、主要事業の方にも説明の方にも15ページの一番上に、新規事業として、掲載をされておりますけれども、この助成対象 の、 まず範囲について、お伺いしたいんですけれども、この助成の対象となる費用が障害児本人のみなのか、あるいは外出に不可欠なこの家族の分も含めて助成の対象とするのか、その範囲についてお伺いいたします。
障害福祉課長。
お答えいたします。この障害児特別助成はですね、家族で遊園地やテーマパークに出かけたいけれども移動や費用の負担が大きくて躊躇してしまうといった、重度の障害があるお子様を養育するご家族からの声にお答えするもので、交通費の一部を助成するものでございます。一部を助成することによりまして、家族の楽しい思い出をたくさん作っていただきたいという願いを込めた本市独自の事業でございます。テーマパークなどの入場料やそこへ行くための交通費、高速代、ガソリン代などご家族でかかった費用を、年間最大10万円まで助成する制度でございます。でまたですね、対象となるお子様といたしましては、令和7年12月現在で申しますと18歳未満の身体障害者手帳の重度障害1級および2級ですね、こちらに該当する児童が92人、同じく18歳未満の療育手帳の重度障害 A 判定に該当する児童が143名となっております。以上でございます。
三井。
はい、ありがとうございます。ですね、続いてですね、申請手続きについては、これはどのようにこれ行われるのか、事前申請なのか、旅行に行った後の申請なのか、お伺いしたいと思います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。手続きといたしましては、外出した後、外出した後にですね、申請書に領収書等を添付していただき、本庁障害福祉課や各所市民福祉課に申請いただくしていただくこととなりますが、なるべくですね、簡単な手続きで済むように実施してまいりたいと考えております。以上でございます。
三井。
ありがとうございます。もう一点で、事業のこの継続性についてなんですけれども、引き続き行っていくお考えなのか、お聞きしたいと思います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。この事業につきましては、本市独自の事業として、毎年継続した実施を予定しております。以上でございます。
三井。はい、
続けてですね、先ほども129ページになりますが、倉渕メロン村の関係ですよね。で、高知院の関係で、言われて分かったんですけども、収入もあって人気があるという事業だと思います。その中で、その高知院について例えば、今時給が300円で月3万円ですかっていう高知になってるんですけども、このボーナスだとかって出すお考えっていうのはあるんですか。
障害福祉課長。
メロン村の高知につきましては、時給が今300円でございます。1日ですと、4時間で1200円、最も多い方ではですね、1月あたり2万6400円程度になります。でそこへですね、まだ今支払っておりませんが、売上を考慮した特別工賃、これボーナスですね、こちらをこの後ですね、年度末に支払いたいなと思っておりまして、それを足しますと大体1月あたり3万円程度の高知になるかと考えております。以上でございます。
三井。いいですか。他にありませんか。林井。
すいません、一行で3点、お伺いしたいと思います。 最初に122ページ3ページのところの職員人件費163人っていうことなんですけど、これ163人の内訳を教えてください。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。163人の内訳ですが、県政順に、そうですね、保険年金課27人、これ1人増です。前年比較も合わせてことですね。そうですね、すみません、保険年金課、1人増の27人、福祉部長1人増減なしです。社会福祉課11人、こちら3人減です。指導監査課11人増減なし、障害福祉課40人1人増、それから各支所の市民福祉課、こちら73人で2人増、以上でございます。
林委員。
はい、まあ、委員会も違うし部も違う保険年金課がずっとここに入っている理由は何ですかね。
社会福祉課長。
はい、そうですね、三冠一項五目に保険年金、国民年金事務費とありますので、こちらの関係で、入っていると入っております。以上です。
配信。
まあ、一項のところだからしょうがないかなというふうに思うんですけど、なんか文も違うし議論もできないし、ずっとここに、人件費として入っているのはいかがなものかなということで、ちょっと、質問させていただきました。続いて、はい、2つ目になりますけれども、次のページになるのかな。あ、そのん、ごめんなさい、4ページ5ページのところの一番下のところに指定管理施設がたくさん入っていると思うんですけれども、これ人件費の取り扱い、最近人件費が高騰してきてるんで、その辺の取り扱い、障害福祉課としてはどう考えているのか教えてください。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。指定管理料につきましては、まあ、人件費に限らず物価の高騰等ですね、要因を考慮いたしまして、今回 5% 程度の増額を見込み計上させていただいております。以上でございます。
林委員。
この福祉関係のところって公募によるじゃないですか。ってことは、まあ、手挙げするところが1箇所しかなければ問題ないんだけれども、複数出てきた場合にうちの方が安くやりますよとか、そういうのが出てきた場合に違うスタッフになる可能性、違う営業隊になる可能性っていうのがあるかと思います。なあ、その辺障害福祉課としてはいろいろ捉えながらやっていただいているのは分かるんですけれども、果たして公募でやっていくことがどうなのかなというのがちょっと疑問に残る部分ですし、こんだけ物価が変わってくると入札方式とかそういう部分でやってった場合に安定した福祉サービスっていうのが難しくなってくるかなというふうにちょっと感じるところがあるので、今後の検討材料として少し把握しておいていただけると大変ありがたいなというふうに思います。で、最後になりますけれども、続いてですね、126ページ7ページの方になります。上から6行目ぐらいかな。移動支援事業委託料についてなんですけれども、まあ、これは非常に本市にとっては大きな事業の一つかなというふうに思ってるんですけど、現状についてはお話伺えればと思います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。移動支援事業は屋外での移動が一人では困難な障害者及び障害児の外出を援護するヘルパーを派遣して移動の介助を行う事業でございます。散歩や買い物、レクリエーションなど多様な用途に利用でき、その使い勝手の良さから大変好評をいただいております。令和7年12月の状況といたしましては、対応可能な事業所は62事業所ございまして、利用者数は709人でございます。以上でございます。
林委員。
まあ、本当に障害を持った特にお子さん、今回市長が 入れた部分の特別給付で旅行行けるようにとか、そういう部分の検討もしていただいているところもありますけれども、本当にどうやって移動させるかっていうのが、家族の方も含めて非常に考えていかなくちゃいけない部分、非常にここの部分というのは数字的にはすごく伸びてきている、ようやく他市がいろいろな部分で検討しながら動き始めたというところもありますので、ここの事業については自信を持ってまた取り組みを進めていっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。132ページをお開きください。132ページから141ページの2項児童福祉費についてご質疑ありませんか。丸山委員。
133ページの一番下ですけれども、放課後児童クラブ職員給与改善補助金の具体的な内容についてお知らせください。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。本市では全国的課題でもあります放課後児童クラブの支援員の確保について、その対応策を検討してまいりましたが、その対応策の一つとして市内クラブで働く支援員等への給与改善を実施し、職員体制の充実を図る方針を固め、本補助金を創設することといたしました。具体的には常勤職員に関しましては年額12万円、非常勤職員に関しましては年額3万円の給与引き上げを各クラブにお願いし、増額改定をしたクラブに対し補助金として同金額を支給するものでございます。本補助金により市内クラブの支援員等が安心して働ける環境を後押しするとともに、今後本市としても取り組みを強化する新たな支援員の確保に関しても効力のある補助金であると考えております。以上でございます。
丸山委員。
支援員の確保というような部分の中では大変難しい部分があると思いますけれども、こういった部分しっかり PR してですね、支援員の確保に努めていただければというふうに思います。以上です。
他にありませんか。小野委員。マイクお願いします。
失礼しました。三冠二項一目です。長期休業期間の一時預かり事業のこちらの、促進事業補助金について伺います。大変これ好評で、働くお母さんまた子どもたちにもとても喜ばれているものです。で現在高崎の旧市内の地域では総合保健センター1箇所で実施していただいております。でちょっとお声を伺う中で、車での送迎が厳しいご家庭はこの総合福祉センターまで子どもを送っていきたいんだけれども送っていけないっていう声もありました。例えばなんですけれども、小学校東部小なんかでは独立した校舎があって現在使ってないっていうところもありますので、このような使っていない校舎などを今後活用していって、その旧市内にもう少し増やしていく、その辺のお考えがどう思ってらっしゃるかお聞きしたいと思います。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。本事業につきましては、現在総合保健センター会場のほか、クラブ地区を除く支所地域に1か所ずつ会場を設置し、開設しておりますけれども、夏休み、冬休み、春休みを通しまして、総合保健センターおよび群馬支所の会場については、比較的申し込みが多い状況でございます。保護者の送迎の距離にかかる負担や、会場の混雑ぶりを勘案いたしますと、会場数を増加するといった考えもあるかとは思いますけれども、安心安全の預かりのための職員体制や、本事業が市内クラブの体制が整うまでの補完的事業である性質等を考慮いたしますと、当面の間、現状と会場数で対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
小野委員。
はい、理解できました。ただ、そういう声があるってこともご承知いただきたいと思いますので、今後またよろしくお願いいたします。以上です
。他にありませんか。宮原委員。
まず133ページの、保育家計費、保育士情報ステーション運営委託料について、現状と、どの成果について教えていただけますか。
保育課長。
はい、お答えいたします。 まずステーションの運営内容ということでございますけれども、本事業は田町にございます子育て何でもセンター内に窓口を設置いたしまして、 NPO 法人に運営を委託しております。主な業務といたしましては、保育施設での就労を希望する方の相談支援や、現在就労中である保育士の離職防止に向けた悩み相談などを行っております。なお当ステーションでは直接的な職業紹介を行わず、ハローワークへの求人登録の補助や各施設の情報発信を行うなど、ハローワークや県の群馬保育士就職支援センターとも連携する形で、市内の保育人材確保を支援しております。次にこれまでの実績と成果についてでございますが、相談件数につきましては令和6年度が411件であったのに対しまして、令和7年度は2月末時点ですでに521件となっておりまして、昨年度を上回るペースで推移しております。また就職決定数につきましても令和6年度は通年で19件であったのに対しまして、令和7年度は2月末時点ですでに21件の就職が決定しております。以上でございます。
宮原委員。
もう保育人材の確保については厚労省やこども家庭庁からもハローワーク等と連携をするように各部署に通知が出されるほど困難な状況で、直接の人材紹介を行わなくてもこれだけの就職の件数につなげていられるというのは、県内で見てもかなり の成果を上げている施設になるというふうに思っています。でこの後の質問でもう一度聞きますが、別通で放課後児童クラブの職員を、募集しようとしていると思うんですけども、かなりやってることは似通っているので、こちらでノウハウを持っているところで展開していくっていうことが必要なんじゃないかというふうに思っていますので、すいません、そのまま質問してもいいですか。はい、とそのまま放課後児童クラブ職員確保委託料として500万円を今回計上していますが、まずこちらは職員確保のためにどのような事業を行う予定かということと、委託の内容について詳細をお知らせください。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。本市では全国的課題ではあります、放課後児童クラブの支援の確保について対応策を検討してまいりましたが、一般社団法人高崎学童に対し本市とともに、そういった事業に取り組んでまいりたいと考えておりまして、本委託料を計上したものでございます。支援員の確保にかかる高崎学童に委託する事業の詳細につきましては、今後調整が整った段階でご案内する予定でございますが、大きな柱として2点ございまして、一つといたしましては支援員の募集にかかる事業でございます。現在各クラブでは個別に募集等を行っているところでございますが、今後はそれに加え高崎学童が高崎市役所や各種人材紹介会社などと連携し募集活動を大規模に行うことで、各クラブ単位では難しかった人材の募集確保に努めてまいります。また2点目といたしましては支援員の紹介にかかる事業でございまして、募集した人材を各クラブに紹介し各クラブへのマッチングを行います。その際には地域的な偏りも考えられることから、その調整も同法人が行う予定でございます。以上でございます。
宮原委員。
誰がこの事業を行うのか、ノウハウを持っているのかについてももう一度説明をお願いいたします。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。本市が委託する支援員の募集や支援員の紹介の施策につきましては高崎学童の職員が行う予定でございます。こうした業務にかかるノウハウが当初から備わっているわけではございませんが、必要な研修や実務経験を経ることでしっかりと対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
宮原委員。
先ほども申し上げましたが、高崎学童の職員の方がやってくださると。だけどすでに今年の結果を今年度の予測を見ても20の学童の委託を受けるということで、人数的に見てもそちらの方に集中する必要性があるのではないかというふうに思っています。保育ステーションの方がもうノウハウを貯めているということもあるので、子どもに関する事業として、田町の子育てなんでもセンターのその横にはハローワークもありますし、職業を求める方の女性が来ることも多いというふうに思いますので、子どもに関する人材を一括としてこちらと一緒に行う考えはあるか、方針についてお知らせください。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。保育士情報ステーションにつきましては、先ほど保育課長からも答弁がございましたが、市内保育所で就労を希望する保育士の就労相談や、市内保育所がハローワークへ求人情報登録する際の補助のほか、求人情報の発信等を行っております。高崎学童の行う予定である支援員の募集や紹介につきましては、資格を保育士に限ることなく、また募集内容といたしましても、希望者からの相談やクラブの補助情報発信だけではなく、直接的な職業紹介まで行いたいと考えているところでございます。そのため本市から高崎学童へは支援員確保のための独自の事業を委託していく予定でございますが、委員ご指摘のとおり、保育士情報ステーションとの連携につきましても一定のメリットがあると考えられますので、一部業務で連携していくことも検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
宮原委員、
ぜひ直接の紹介の方があれば、保育士の確保ももっと進んでいくという面もあると思いますので、ぜひ連携を検討というふうにおっしゃっていただきましたので、そのあたりを要望いたしたいと思います。お願いいたします。続けて職員給与改善補助金について私からも質問させていただきたいと思います。先ほど制度の説明はしていただきましたので、こちらについて職員給与の実態については調査を行ったかということと、常勤職員の年収、また非常勤職員の非正規の職員の時給について、それぞれ平均金額、最低金額、最大額についてお知らせください。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。市内クラブの給与の実態につきましては、毎年度の委託料申請および実績報告等で把握できておりますので、改めて、本補助金のための調査等は行いませんでした。市内クラブの令和7年度給与の見込み額について申し上げますと、常勤職員につきましては年収で平均が約290万円、最高額が約520万円、最低額が約130万円でございました。非常勤職員につきましては時給で平均額が約1040円、最高額が1600円、最低額が約985円でございました。以上でございます。
宮原委員。
すみません、一点ちょっと質問なんですけど、常勤で500マックスが520万円、最低額が130万円ということで、これだけの差が出ている要因というのは何があるんでしょうか。
放課後児童クラブ支援課長。
クラブごとに給与は決定しており、さまざまな働き方、あるいは勤務期間などな等がございますので、一応には申し上げられませんが、運営委員会ごとに給与を決定しているというような現在までの現状が要因かと思われます。以上でございます。
宮原委員。
この時期にこの制度を実施するに至った理由と、こう定額で先ほど回答がありましたけれども、正規の方で1年間に12万円、非正規で3万円というふうな、この定額をにした意味というのはどういったことだったのか教えてください。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。本補助金の目的は、現在クラブで勤務する支援員等が安心して働ける環境を後押しすることでございます。さらに今後本市としても取り組みを強化する新たな支援員の確保に向けた求人活動に際しましても、市内クラブの賃金環境の改善は魅力の一つとして捉えられ、結果として市内クラブの児童受け入れの増加につながることを期待している施策でございます。そのため令和8年度から高崎学童への委託事業などをはじめ、本格的に支援員の確保について注力をしていくのにあたり、可能な限り早い段階での事業実施をしたいとの考えから、新年度当初予算に計上したものでございます。また補助単価、常勤が12万円、非常勤が3万円である、この補助単価を検討する際に、定額制と定率制のメリットデメリットについてそれぞれ検討いたしましたが、クラブで総務的事務を行う方の負担や制度の分かりやすさ等まで考慮すると、定額制のメリットの方が勝ると判断し、本市では定額制の補助金を予定しているところでございます。以上でございます。
宮原委員。
分かりやすさと事務の軽減ということから、こちらの制度を採用したということで、平均が290万円なので、職員の確保のために賃上げが必要なことは十分その点については理解をしているつもりなんですけども、これから委託が始まって、同じ法人の中にさまざまなクラブが所属すると、 今言ったように130万円の方と520万円の方が混在するような状況になってくると思うんですね。まあ、これ当然どこかの時点で統一する日が来るというふうに思うんですけども、まあ、その時にどういう方法を取るかというのはまたご検討いただけるんだと思うんですが、その時に費用が必要になる時の賃上げが必要なのかというふうに思っていたので、あの定額というよりはそういった制度を持続的に将来性を見て作っていくことが必要だったのではないかということを、あの一応ご指摘をさせていただければというふうに思います。で、改めまして、あの、まあ、高崎学童をうちは作って、一番今年度でも多くの委託を受けることになったというふうに思うんですけども、今後高崎学童を作ったからには最後というものがあると思うんですね。どういった目的を達成した後というものがあるというふうに思っていて、保護者の負担軽減でこういった制度を採用して、まあ、うちは法人に全委託というような、法人に、既存の法人に委託とではいうことではなくて高崎学童というものを作ったんですが、今後どういったことを考えているのか、高崎学童は人数も増えていくというふうに思う、職員の人数も増えていくイコール市から出していくお金も増えていくというふうに思うんですが、今後どのように考えているか方針についてお聞かせください。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。高崎学童は市内の放課後児童クラブの諸課題に対応するために本市が出資した法人で、2つの機能を期待するものでございます。1つ目の機能はクラブの委託先としての機能でございまして、各クラブの運営にかかる保護者負担の軽減のため委託法人の1つとして各クラブの運営を市から受託することとしており、令和8年度に関しましては市内101クラブ中20クラブの運営を受託する予定でございます。今後についてでございますが、市内の他の法人とともに保護者負担の軽減を図りたいクラブがあれば、委託の相談先として継続的にその選択肢の一つとして対応していくことを市としては期待しているところでございます。また2つ目の機能といたしまして、市内クラブの支援員の募集紹介を行う機能でございますが、この機能に関しましても市内クラブの支援員確保の状況が安定する状況に至るまで地道な取り組みを市とともに対応していくことを期待しておるところでございます。以上でございます。
宮原でいい、
ご説明いただきありがとうございます。例えば、まあ、放課後デイサービス、障害児に関わる事業をやっている方がこの学童を委託するとかいうふうになれば、高崎市のその通所のあり方が変わるですとか、そちらの費用が変わるっていうこともあると思うんですね。なのでなるべく多様な方に放課後児童クラブの上に関わっていただくというようなことを、もう少しうちはまあ選択性を取っているんで仕方がないんですが、もう少し児童支援、放課後児童クラブ支援課にグリップを握っていただきたいということをお伝えさせていただければと思います。学童については一旦以上になります。一旦他の方に譲ります。
はい、ませんか。はい、小野委
員。39ページの保育所管理経費なんですけれども、この各所整備工事のところと、その下の照明 LED 化工事について伺います。今のちょっと個別のお名前出しちゃいますけれども、大類保育所では0、1、2歳児が使う手洗い場が保育施設の中ではなくて、その保育所施設と隣接する外のテラスの軒下のところに手洗い場があるようで、そこを使われているというふうにお聞きしています。テラスはやっぱり外なので、特に寒い時期は子どもさんが手洗うことをちょっとこう嫌がるような傾向があるというふうに聞いているんですけれども、今後この外にあるような手洗い施設に関しては、施設内の方に入れていかれるような、そんなご検討があるのか伺いたいと思います。
保育課長。
はい、お答えいたします。委員ご指摘の通り、お類保育所につきましては現在手洗い場が保育室に隣接するテラス部分に設置されておりまして、冬場の寒さの中での利用につきましては、おっしゃる通り園児並びに保育士にとって負担の大きい状況であることというのは認識しております。保育室内への手洗い場の新設につきましては、建物の構造等に関わる改修工事を伴うものとなります。そのため今後、例えば 保育室の床面の改修など施設全体の計画的な整備等を行う機会を捉え、室内への手洗い場設置につきましても併せて検討してまいりたいと考えております。なお改修に至るまでの間につきましては、手洗いの際の園児の負担が少しでも軽減されるよう、日々の保育の中での工夫など現場と連携して丁寧に対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、
ありがとうございました。今後全体の整備等をされたときにこの辺の改善がなされるというふうに理解しました。本当に費用のかかることだと思うんですけれども、子どものこの保育環境の整備ってとっても大事なことだと思いますので、ぜひ予算措置の方よろしくお願いいたします。続いてこの LED 化の工事なんですが、21円中何円を新年度で予定されているのか、また保育所は学校とは違って長期休みというのが基本ない施設だと思いますけれども、そういった中でどんな時期に工事を行うのか教えていただきたいと思います。
保育課長。
はい、お答えいたします。令和8年度の照明 LED 化工事につきましては、現在使用等も含めまして調整中ではございますが、公立保育所全21箇所中4から5園での実施を予定しております。またその他の園につきましても複数年で計画的に整備を進めたいと考えております。次に工事の施工時期や工法につきましては、園児の安全確保と保育の提供に支障が生じないことを最優先といたします。具体的には調理室は調理業務のない土曜日に施工し、保育室等は開所日であれば既存の空き部屋や遊戯室を活用するほか、基準を満たした上での合同保育により空き部屋を確保しながら段階的に進めること等を想定しております。なお安全対策上どうしても必要な場合は、日曜祝日や年末年始など閉所日の活用も柔軟に検討いたしまして、万全の体制で進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
小野委
員。はい、よくわかりました。よろしくお願いいたします。じゃあ一旦これで。
はい、他にありませんか。配信
すいません、2項のところで大きく2つの点についてお伺いしたいと思います。1つ目はですね、132ページ3ページのところになりますけれども、ここにあります保育課経費の中の託児業務委託料、そして後ろに、これは子育て何でもの相談センター経費のところに入ってくる託児ですかね、これについて、今回積算に至る部分内容等についてご説明いただければと思います。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。こちら田町にあります託児施設樫の木および群馬地域の欅の運営に、かかる委託料でございます。本事業は子育て世代の急な用事やリフレッシュの際、生後6ヶ月から小学3年生までのお子様を一時的に預かるもので、専門性を有する NPO 法人へ使用書に基づき委託をしております。委託料の主な内容は保育士の人件費でございます。質の高い保育を安定的に提供するため、保育士の適正な配置に加え、経験年数に応じた賃金等を計上しており、本事業の核となる経費となっております。その他、保育に必要な消耗品、労務管理費、予約システム経費などの事業費、事務費で構成されております。また、近年の利用者数は、両施設とも前年と同水準で推移しております。以上でございます。
配信。
ありがとうございます。土曜日日曜日は祝祭日ですかね、そこの利用が予約が開始するとすぐいっぱいになっちゃうっていう話も聞いていて、でそのためにこの間連雀町の新しい再開発ビルだとか、あと栄町の再開発ビルなどにこの託児の場所を作っていきたいというような話があったかと思うんですけども、それが8年度の予算の中ではまるっきり見えない、姿が見えないというような状況で、現状の2箇所で新年度対応ができるという判断でよろしいのかお伺いしたいと思います。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。現在田町にあります託児施設樫の木は多くの子育て世代の方々にご利用いただいております。しかしながら今議員さんおっしゃる通り、週末や休前日を中心に利用が集中し、 予約が困難な状況が発生しております。予約をお取りになれなかった方々には他の預かり施設として群馬地域のケヤキをご案内しておりますが、移動に伴う負担などを利用者の方々にご不便をおかけしていることは把握しているところでございます。本日といたしましてはこの現状改善、市民の方々が安心して子育てに専念できる環境を整える必要があると認識しております。そのため市の中心部にさらなる施設を増やしまして利便性の向上を図ることで多忙な子育て世代を支援してまいりたいと考えております。以上でございます。
配信はい、ありがとうございます。なかなか、ね、簡単に済む話じゃないと思いますので、よろしくお願いいたします。続けてですね、134ページ5ページのところにあります私立の保育所の振興事業、この中の下の方ですかね、医療的ケア児の支援事業補助金っていうのがあるんですけれども、これは8年度何人分っていうような形で積算されたのかちょっと教えてください。
保育課長
お答えいたします。本事業は私立の保育所等が医療的ケア児を受け入れるにあたりまして必要な看護師等を配置するための人件費等を支援するものでございます。補助内容といたしましては、これまで自園で看護師等を雇用する際の人件費相当の補助を行ってまいりましたが、訪問看護事業所との連携によりまして看護師の派遣を受けるケースにつきましても新たに支援できるよう当該経費を含めまして令和8年度予算は1,423万6,000円、前年比 11.1% 増として計上するものでございます。積算の内訳計といたしましては自園で看護師2名を配置する人件費として含むものと、あと訪問看護事業所への委託費等を計上しております。で、何人というお話でございますけれども、現在医療的ケアを恒常的に必要とする小学校就学前児童のうち私立保育所を利用している児童は本市で把握している限りということになりますけれども、2施設で5名在籍している状況でございます。なお公立施設においては1施設1名ということになっております。以上でございます。
はい、ありがとうございます。以上です。
他にありませんか。三井
私からはですね、135ページの、学校長期休業期間の居場所づくり事業ということで伺いたいんですけれども、説明にも書いてある通り、その、この長期休業期間のみクラブへの入所を希望する保護者のニーズに対応するためということで、市内クラブの受け入れ体制が整うまでの間ということで、こういう居場所づくり事業がやられているというのは認識しておりますけれども、この受け入れ体制が整うまでとであるんですけれども、この現時点ではどういった内容でこういった事業を推し進めているのか、また受け入れ状況についてもお伺いしたいというふうに思います。
放課後児童クラブ支援課長、
はい、お答えいたします。本年度における長期休業期間のみの受け入れをした市内クラブの状況について申し上げますと、夏休みが16クラブ123人、冬休みが11クラブ96人でございまして、春休みにつきましてはこれから実績を把握するところでございます。これらの実績はいずれも前年度を上回っておりますが、すぐには大幅な改善が見込めない状況であることから、来年度におきましても学校長期休業期間居場所づくり事業を実施していく予定でございます。以上でございます。
三井。
わかりました。状況的にはまだまだ頑張らなくちゃいけないのかなというふうに思っているんですけれども、もう一点聞きたいんですが、その受け入れ状況の要因というのが、これ一般質問の回答でもあったんですけども、支援員の確保ということで、先ほども来も質問で出されておりますけれども、このその他に、支援員も分かるんですが、理由があるとすれば、どういったところがあるのか説明をお願いしたいと思います。
放課後児童クラブ支援課長、
はい、お答えいたします。長期休業期間のみの受け入れが難しい、クラブが依然として多い要因につきましては、 クラブごとに事情は様々であり一様ではございませんが、最も多い要因といたしましては、ご指摘の通り、支援員の確保が難しい状況であったことが挙げられます。その他の要因といたしましては、施設の確保が充足していないことが考えられますので、これまでも施設が、利用者の増加などにより手狭になった場合には、地域の方々から要望をよくお伺いし、学校周辺の空き家や余裕教室などの活用、既存施設の増築、学校敷地内への増設などを行い、拡充を図ってまいりましたが、今後も引き続き積極的な対応に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
三井。
はい、お答えいただきましたけども、とても難しい課題であるのかなというふうに思っています。でこれが何年かかって、やっていくのかということも、やはり計画の中でしっかり取り組んでいただきたいなというふうに思っています。でなかなか本当にこれも質問皆さんしてますけれども、本当に大きな課題だと思っていますので、まあ、どうぞ一生懸命ですね、取り組みをしていただきたいというふうに思っています。続けてよろしいですか。
はい、はい、続けてですね、その下の、私立保育園、保育所の振興事業ということで、少し質問させていただきたいんですけれども、その中の一時、預かり事業補助金の、事業状況について、これ増額となっているんですけど、その理由についてお伺いしたいと思います。
保育課長。
お答えいたします。一時預かり事業費補助金につきましては、就労形態の多様化や保護者の疾病等への対応のほか、育児疲れによる心理的肉体的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整備することを目的として交付しているものでございます。事業の概要といたしましては、大きく2つの形に分かれておりまして、主に保育所等を利用していない児童を対象といたしまして、保育所等で緊急的一時的に預かりを行う一般型と、幼稚園や認定こども園に在籍する児童に対しまして、教育時間の前後等に預かりを行う幼稚園型がございます。令和7年度の状況といたしましては、一般型が10円、幼稚園型が55円となっており、それぞれ必要な事業を実施しております。予算につきましては、基本的には増額の理由としますと、国の単価ですとか、そういった上昇によるものを加味したものということになっております。以上でございます。
三井。
予算の説明書には、これ一般型っていうのが11円分、また幼稚園型59円分って書かれてるんですけども、先ほどの回答の中で数字が違ってると思うんですけれども、これはどういったことなのか教えてください。
保育課長。
お答えいたします。7年度の状況といたしましては、一般型が10円、幼稚園型55円ということでございまして、8年度の予定としてということで、先ほどの記載の通りということでございます。以上でございます。
いいですか。他にありませんか。宮原委員。
保育の部分で135ページの私立保育所振興事業の中の保育所等整備事業費補助金とありますが、この補助金は今年度どのようなことに使うのか、内容と目的についてお答えください。
保育課長。
はい、お答えいたします。本事業につきましては、国の補助制度を活用いたしまして、定員増を伴う増築や老朽化に伴う修繕など、安心して保育教育が行える体制の整備を目的として、その経費の一部を支援するものでございます。毎年度各園から提出されます整備計画等の要望に基づきまして、その効果や緊急性などの観点から優先順位を精査し、実施する園を選定しております。その結果といたしまして、令和8年度におきましては2円を選定し、予算計上したものでございます。なお今回予定している2事業の概要につきましては、いずれも改築を伴うものであり、1園は移転改築で、定員の増減はございません。もう一つは、一部改築でございまして、新たに10名の保育の利用定員増を見込んでいるところでございます。以上でございます。
宮原委員。
市内の保育需要の状況について伺いたいんですが、今年度というか令和8年に定員減を行った保育園、定員減を行った保育園の数は全体のうち何円になるかお答えください。
保育課長。
はい、お答えいたします。市内全体の保育需要の状況と定員減を行った施設数についてでございますけれども、令和8年4月1日時点の保育の予定利用定員と令和7年4月1日時点の同定員を比較いたしますと、市内にございます、公立保育所21園、私立保育所等85園のうち、定員減を行った施設は私立の15園で、合計194人の減となっております。一方で定員増を行った私立施設も12園ございまして、合計で218人の増となっております。この結果差し引きいたしますと、市全体といたしましては24人の利用定員増となっておりまして、必要な受け皿の確保を図っている状況でございます。以上でございます。
宮原委員、
今お答えをいただきましたが、毎年度予算に関するその他の説明書というのをいただいていて、数字を見ているんですが、入所の予定数と、1月の入所の現状というような数字が書かれているかと思います。今15施設で私立保育園が194人減というふうにご報告を受けまして、ただ12園が増しているというふうに言いましたが、この12園についてはもともとは幼稚園だった分の幼稚園分を減らして保育部分を増やしている分だと思うので、幼稚園も生き残りをかけていますから、実態としては子どもを受け入れる数は減っていっているというふうに思います。私立保育園が減らしていっているわけなので、そういうふうに考えると確実に少子化が進んでいるというふうに思われるんですが、市内の保育の供給バランスをどう考えているのかという点と、公立保育所の今後どうしていくのかという方針についてお答えいただけますか。
保育課長。
はい、お答えいたします。ご指摘の通り、本市における就学前児童数は、減少傾向にございますが、低年齢児を中心とした保育ニーズは依然として高く、ここ数年申し込み児童数は横ばいの傾向で推移しております。市としていたしましては、こうした保育需要を確実に応えるため、地域の実情や各施設からの要望等を踏まえ、保育需要に対応した適切な施設整備を基本として進めていく考えでございます。市内全体の供給バランスにつきましても、先ほど答弁申し上げました通り、定員の見直し、減少ですね、を伴う、行う施設もあることから、必要な受け皿をしっかりと確保しつつ、市全体としては適切な規模に保たれていると認識しております。また、公立施設につきましては、配慮が必要な児童の受け入れなど、地域のセーフティーネットとして、公立施設としての重要な役割を担う必要もあることから、現時点で統廃合等の計画はございません。今後の保育需要の推移や民間施設の動向を注視しつつ、必要に応じて在り方を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
宮原委員、
保育需要が増えていて横ばいになるという答弁を何度も受けているんですけども、横ばいになるのは今答弁でいただいた通り、保育園の方も国の基準がありますので、経営があるから、そこに合わせて定員減を行っていってるから、子どもが減っても保育需要が横ばいになっていってるっていう現象があるかなというふうに考えています。で、我が市でも小学校の統廃合が行われるようになるということで、順番として少子化の影響は確実に保育園、子ども園、幼稚園が先に来ることがもう分かっています。今回の小学校を見ても分かるように、統廃合や閉園には数年かける必要がありますし、なるべく市内の保育所の場所、保育状況を見ながらバランスを見て計画を立てていく必要があると思いますので、地域の保育供給量を見て、保育需要の少ないエリアの公立保育所から今後どうしていくかということを早めに検討していくことを要望したいと思います。続きまして、地域子育て支援拠点事業の中の子育て支援センター事業委託料について伺いたいと思います。地域子育て支援センターの役割と意義についてまずお知らせください。
保育課長。
はい、お答えいたします。近年の少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環境の変化に伴い、家庭や地域における子育て機能が低下し、子育ての親の孤独感や不安感が増大しているといったことが課題となっております。 子育て支援センターはこうした課題に対応するため、地域において子育て親子の交流等を促進する拠点を設置することで、地域の子育て機能の充実を図るという意義がございます。子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを社会全体で支援していくための要となる施設でございます。具体的な役割といたしましては、子育て親子の交流の場と交流場の提供と交流の促進を図ること、子育て等に関する相談援助の実施、地域の子育て関連情報の提供、子育て及び子育て支援に関する講習等を月1回以上実施することの4つの事業を中心に運営を行っております。以上でございます。
宮原委員
と、市内の設置の数と開館日数について教えてください。
保育課長。
はい、お答えいたします。市内では現在15施設が運営されております。内掛けといたしましては、公立保育所内が3施設、私立の保育所認定こども園内が11施設、群馬福祉会館内1施設となっております。開館の日数といたしましては、12施設が週5日、3施設が週6日開館しております。以上でございます。
宮原委員
と、今お答えいただきましたが、令和6年でも、もう延べ利用者数として7万2000人の方が利用していただいているということで、まあ、保育園等に通わない、通ってない低年齢児のお子さんと親子が集う場として機能しているかというふうに思います。まあ、一方で保育園の方も職員の確保なども大変になる中で、保育園に必ずしもここは併設している必要性はないというふうに思っておりますし、今後は多様な担い手によって支援センターが運営される方向も必要じゃないかと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
保育課長。
はい、お答えいたします。ご指摘の通り、多様な担い手が持つ強みや、地域の特色を生かしまして、利用しやすく親しみやすい支援拠点づくりを進めることは、本市において大変重要な視点であると認識しております。国の実施要項においても、本事業の実施場所として公共施設、空き店舗、公民館、小児科医院等の医療施設などの子育て親子が集う場として適した場所が挙げられており、地域資源を活用した展開が可能となっております。一方で、本市といたしましては、現在運営されている従業の支援拠点がすでに地域に定着し、それぞれしっかりと役割を果たしていることから、まずはこれら既存拠点の安定的な継続と質の維持に努めていきたいと考えており、ご提案の多様な担い手によるさらなる拠点づくりの推進等につきましては、現在の各拠点の運営状況や地域社会のニーズの変化などを注視しつつ、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
宮原委員。
どちらかというと、保護者のニーズに寄り添うという特色がある事業かなというふうに私は考えてまして、まあ、今お答えいただきましたように、国も他市も、うちの市は保育園だけでやってますが、他の方々がやっているという施設も多数ありますので、ぜひ今後、研究および検討をお願いできればというふうに思います。
どうぞ。
続いて、137ページの子育て SOS サービス事業についてお伺いしたいと思います。こちらはどのようなきっかけで、例えば利用者自らが電話かけて利用する場合など、どういうふうな利用の開始方法があるのかということについてお知らせいただけますでしょうか。
保育課長。
はい、お答えいたします。子育て SOS サービスの最初に、まあ、新規で利用するにあたってのきっかけということでお答えをさせていただきますけれども、今年度の新規登録者へのヒアリングによりますと、まず市のホームページや広報、あるいはテレビ、子育て応援ブック等をご覧になったり、口コミなどで情報を得て、ご自身で直接ご利用に至るケースが多くの割合を占めております。ついで、母子保健等を所管する健康課ですとか保健センターの職員からの案内をきっかけとするケースが多くなっており、さらに児童相談所などの関係機関からの紹介や、産院、病院、小児科などで案内をきっかけとするケースもございます。このようにですね、ご自身で情報を得て利用される 方が最も多い一方で、関係部署ですとか医療機関からのつなぎにより利用に至るケースがございます。以上でございます。
宮原委員。
ホームページを見て自分で申し込みいただく場合と、保健師さん本当に妊娠期からよく見ていただいているという点があると思うんですが、その2通りがあるというふうなお答えだったかと思います。この事業前も質問させていただきましたが、間口を広く取って、でその中で福祉的な役割を担うということもやっているということで、非常に必要な事業だというふうには思っているんですが、児童相談所を持ったこともありますので、妊娠期から児童までも見守るという視点で、本来であればここは保育課ではなく母子保健に置くのが適切ではないかというふうに思っておりますので、ぜひ連携等今も十分行っているという報告は受けていますが、そういった視点を持って母子保健への部署を考えていただきますようよろしくお願いいたします。続いもう1点で終わりになりますが、続きまして141ページの母子生活支援施設運営事業についてお伺いしたいと思います。こちらの母子生活支援施設の老朽化の状況と、また現在の入居状況など傾向についてもお知らせをいただければと思います。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。母子生活支援施設は DV 被害や経済的な困窮などさまざまな困難を抱える母子を支える極めて重要な拠点施設であると認識しております。本施設の入所状況につきましては、令和7年度で3世帯6名となっており、また群馬県の緊急一時保護の受け入れにつきましても増加傾向にございます。また本施設は広域的なセーフティーネットとしての役割を担うことから、市外からの DV 避難者の受け入れも適切に実施しているところでございます。老朽化につきましては築50年が経過しておりますが、まずは緊急性の高い箇所やプライバシー保護に直結する箇所の修繕を着実に行うことで施設の維持に努めてまいりたいと考えております。引き続き入所者の皆様の安心して生活できる環境を確保し、自立に向けた支援に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
宮原委員。
物価高騰等も社会状況もあると思うんですが、まず増加傾向ということで、本当にこれ公的な意義が高い事業で、高崎市がよくここまで残してきたというふうに思っておりますし、新たに児童相談所を持ったことでこういった施設がまたその枠組みの中の一つとして機能していくと思いますので、ぜひ老朽化の状況を鑑みて、もう少し市の温かい支援を考えていただければと思います。以上になります。
他にありませんか。小野委員。
はい、同じページなんですが、その下の20丸の母子家庭と自立支援事業について、この中の、高等職業訓練促進給付費と自立支援教育訓練給付費、その下の一人親家庭学び直し支援給付費について伺いたいんですが、最初に高等職業訓練と自立支援教育訓練、こちらの内容と、あとその自立支援訓練については減額になっているんですけれども、減額の理由も教えていただきたいと思います。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。はじめに高等職業訓練促進給付金についてでございます。本事業は一人親家庭の親を対象に、看護師や保育士、デジタル分野の資格取得のなどのため行政機関にて6ヶ月以上就業する方に支給するものでございます。受講期間中の生活費の一部を支給することで経済的負担を軽減し、資格取得を後押ししております。令和8年度の予算は過去3年の平均額を計上しております。次に自立支援教育訓練給付金についてでございます。本事業は母子父子自立支援員による就業相談を通じて、看護準看護学科へ進学する進学や事務スキルの習得を目指す教育訓練講座の受講費用の一部を助成するものでございます。予算が減額計上となっている理由につきましては、 令和8年度中にこの講座を修了する対象者の受講費用が個別に異なる中、積算の結果、総支給額が前年度を下回ったためでございます。今後におきましても、一人親家庭の方のニーズを捉え、一人一人に寄り添った支援を行うことで、着実な自立へとつながるよう努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
小野委員。
はい。ご説明ありがとうございました。本当に一人親の方の経済的な、安定とかそういうところにつながってくる、大事なお取り組みだと思いますので、そういった方に漏れなくお声が届くようにお願いいたします。そしてその下の一人親家庭学び直し、こちらは、昨年度まではなかったんですけれども、この内容について伺います。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。本事業は一人親家庭の親および児童の学び直しを支援し、経済的自立を促進することを目的として、平成27年度に国の事業として創設されました。令和7年度までは事業名称が高卒認定試験合格支援給付金でしたが、令和8年度から一人親家庭学び直し支援給付金に代わり、予算科目も変更されているものでございます。本種の支援につきましては、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指して民間事業者の対策講座を受講する方に対し、費用の一部を補助しております。給付額は受講開始時に費用の4割、終了時に1割、さらに合格時に1割を支給する仕組みとなっております。また国の予算概要によれば、従来の対策講座への支援に加え、大学入学後の補助メニューの拡充が予定されておりますので、動向を注視していきたいと考えております。以上でございます。
小野委員。
はい、こちらの事業も非常に使っていただければ効果が発揮できるかと思いますので、この辺も丁寧にご案内の方よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。審査の途中ですが、この際暫時休憩いたします。午後1時に再開しますので、よろしくお願いします。